張る
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
ちょうどね、先週からプールが始まりまして、
はい、いやー、ええやんか。そう、もうプール入りたいわ。
ね、入りたいね、確かにね、
はいはい、
ちょうどね、先週16日月曜日から、
はい、
小学校でプールが始まりますよっていう日だったんですよ、
はいはい。
で、まあ、うちの4年生はですね、
うん、
まあ、女児はですね、
うん、
その前日の夜に、
はい、
まあ、もう一回プール その水着の確認しとこうや言うて、
はい、
水着着て、
はい、
上にラッシュガード着て、
うん、
でなんなら帽子もかぶり、
うん、
水中メガネもし、
はい、
今から泳ぐんっていうぐらいの状態になって、
はい、
お兄ちゃんと踊って遊んでて
はい、はい、
なんかついその様子をビデオに撮ったら、
はい、
それインスタ載せんとってよって言われて載せへん載せへんいう話をしたんですけどね、あ、なんか確認って大事やなって思いながらね、ちょっと見守ってたんですけどいや、ほんとプールね、いざ始まったら、
うん、はい、
それこそちょっと水着がきつかったわとか、
あーはーは
ー、それこそゴーグルのサイズが調整ちゃんとできてなくって、うん、
はいはいはい、
とか、
はい、
帽子のかぶり方こうやってすんねんでとか、
うん、
そのあたりもね、改めてしてみないと、
はい、
ちょっと抜けてることって結構あったりするんでね、
うん、
あ、大事やなと思いながらね、その様子見てたんですけど、そういえば、
うん、
兄ちゃんたちがプール始まる頃って私大変やったなっていうのをすごい思い出したんですよ、
う
ん、
ほうほう、どうしたどうした、なんでやったっけ、
なんでやったかという、なんでやったかというとですね、
うん、
まあ、多分長男坊の場合は、
うん、
ちょっと嗅覚がね、
うん、
敏感だったんですよ。
あ、匂いの方が、
はい、
はいはい、
そうすると、
うん、塩素か、
硬質が嫌い、
あ、硬質が嫌い、
硬質嫌いやったんですよ。
なんでなんで、
だってね、うん、ほら、ちょっと自分で思い出してみていただいて、
うん、
プールの硬質って、
うん、
なんとなく、
うん、
なんか違う匂いしませんなんとなく
薬の匂いがするってことと
か、
うん、
なんだろうな、もともとそこにこう言ったら水が溜まってたりとかするから、その水のちょっと汚れた感じの匂いとか、
あ、
まあ、もちろん夏なので、
はい、
汗の匂いとかもあるし、
はいはい、
なんかちょっとあーうんっていう匂いがする時があるんですよね、
はいはいはいはい、
でそういうのがすごい嫌いだったから、
はい、
なんかすいません先生、この人ちょっと嗅覚が、ちょっと嗅覚が過敏でですね、
はい、
多分硬質嫌いやと思います、あ、じゃあ見ときますとかね、
はあ、
そういったお願い事を事前にしてみたりだとか、
はい、
はたまたじゃあ次男の時は、
うん、
あの人はそこまで嗅覚がとかいうものではなかったんですけど、
うん、
やりたい気持ちとかしたい気持ちっていうのをこう抑えるのがちょっと得意ではなかったので、
うん、
入れると思って学校行ったのに、
うん
気温がそこまで高くないから入れず、
はいはいはいはい、
なんでやねんって言って、いやだ僕は入るんだって言ってごねたりとか、
へえ、
なんかそんなことがあったなっていうのをすごい思い出したんです。
へえ、なるほどな、あ、なんかこう自分の時も思い出すな、
自分の時、
自分の時のこと、自分の時って、でもやっぱり同じようにさ、
うん、
気温が冷たくって、
うんうんうん、
で水温が上がってないから入られへんでって言われて、
あ、
そうで僕プール嫌いやったから、
あ、そうなんですか
授業はね、
ほうほうほう、
授業は嫌いやったから、そやからやったーってこう、なんとなくこう自分の中では思ってんねんけど、
うんうん、
周りのみんなすごくこう残念がってるというね、
うーん、ね、暑いし入りなかったとか言ってましたよね。
だって暑ないもん寒いからないねんか、
まあそろそろ そうだ、そりゃそうだ、
そうそうそうそう、
今でもそうなんですよね、気温と水温と足して45度以上でないと入ることはできないっていう、うんうん、
なるほど、
やっぱもちろんね、
はい、
寒かったら、うん、子供たちは風邪ひいてしまうし、
うんうん、
で水温もだから気温が例えばね、
はい、
それこそ30度あったとしても、
はい、
水温が、うん、じゃあ15度以上なければ入れない、
うん、へえ、なるほどな、
15度30度うせやな、ね、45度、
うんうん、まあ30度あったら水温高いと思うけどな、
そうそうそうそうまあでも前日がね
はいはい、はい、
曇りやったらとかで水温そこまで上がってないとか出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
朝は入れなくても、はい、午後からは入れるとかね、そんなのがちょっと出てきたりするんですよ、
へえ、
なんで僕らは入れなかったのになんで兄ちゃんらは入れてるんだみたいなのとかね、
あー、そうか、
そういうことが起こったらどうしようと思ってすんごいハラハラしてた記憶がありましてですね、そうで実際にその次男坊の時にね、うん、
はい、
これめっちゃ効果的やったなって思ったのが、
はい、
資格支援だったんですけど、
うん、資格支援、
プールに入れるか入れないかを一目瞭然で分かるようにしてくださってた資格支援があって、
うん、
それ大助かりでした、
うん、
っていうのがあのこれはね、あの保育所等訪問に来てくださった先生と、
うん、
あと担任の先生とが、
はい、
彼は資格支援すごい得意なので、
はい、
資格支援優位なので、
うん、
あの目で見て分かるような方法とかを取ったら分かりやすいですよみたいな話を、
うん、
まずあの対策会議みたいなところでしてくださってて、
うん、
じゃあやってみようということで、
うん、
水温はここ、
うん、
気温はここ、
うんうん、
ここまで温度がなかったら入られへんねんっていうグラフ作ってくださったんですよ、
うーん、
縦長でね、
うん、
例えばここが45度な、
うんうん、
で何度足す何度な、うん、ほらこれやったら何度になる言
う
て、
うん、
でそれでそこでちょっと計算とか入れつつ、
うん、
ああちょっと足りないわみたいな、
うーん、
で1年生の間とかだと、
うん、
それこそその2桁の計算なんてそんなできないから、
はい、
じゃあ15度やったら15度までの紙用意しの、
うん、
プラス気温がこんだけだった、じゃあこれとこれ足したら、
うん、
ここの線まで行くとか、
うん、
いかへんな、
うん、
ほんじゃ入られへんな、
うん、
っていう風に説明したらどないやっていう話になって、
うん、
実際それドンピシャでね、うちの子ハマって、
あ、効果的やったんですか、
ああじゃあしょうがないなって言ったんです
ね、へえ、そうなんや、すごい聞き分けのええ子やない
や聞き分けがねそれこそその反応を聞いた時に私すごいびっくりしたんですよ、
あびっくりするな、
だって家出たと、
うん、
そんなの資格支援とかそこまで思ってもないし、
うん、
だいたいこうこうやからああやからってこっちも忙しくってバタバタしてて、うん、言って過ごすことが多かったから、
うん、
そんなそこまで資格支援が有効やなんて思ってもなかったんですよ、
うんうんうん、
でも実際先生がそうやって目で見て、
うん、
ここまで足りひんかったな、じゃあ入られへんなって言って、
うん、
言ってくださったら、
うん、
あんなに大好きな水を、
うん、
あんなに大好きなプールを、
うん、
だって水遊びできるの分かってるのに、
うん、
あしょうがないなって言ったんですよ、しょうがないなって言えるんだこの子みたいな、ね、
うーん、
そのぐらいのレベルでしたねその時はね、
はいはい、
なんか懐かしいなと思って、
うん、
そうでも実際その視覚支援とか、
うん、
例えばその子が何が得意なのか、聴覚が優位な子もいるし、
うん、
目が優位な子もいるし、
はい、
やっぱり動くことの方が優位な子もいるし、動いてこそ分かるっていうのね、
は
い、なんかそのそれぞれの特性っていうのがあるので、
はい、
その特性に合わせた指示の仕方とかをすると、
うん、
ものすごい入りやすいっていうのはね、
うん、
実体験で私したので、
なるほど、
それは子供さんによって違うので、
うん、
あのどれが一番いい方法かっていうのを、
うん、
学校の先生たちといろいろディスカッションしながら決めて進めていくと、
うん、
あなんやうちの子めっちゃ聞き分けいいやんっていう風な環境になると思います、
うん、
なんか懐かしいな、
まあねそんなんあんねんな、
うん、実際ねほらあるあるやと思うんですけど、
うん、
家で、
うん、
宿題しよう、
うんうん、
宿題できひんかったらゲームないで、
うんうん、
ゲームは宿題の後とか、
うん、
私散々言うんですよ、うんうん、
想像つきますね
でしょこのフレーズ私多分これまでに1億回ぐらいは言うてんちゃうかな
すごいな
だってね
せえへんもんな、
うん 知らへんもんね。
そやな。
これ本当ね、あの家でも本当そうなんですよね。もうこんだけ言うてもなんやねんお前っていうぐらいにしないんですけど、一度ね自分でね、うん、書き言うて、
うん、
ゲームは宿題が終わってから、
はい、
この約束を破ったら、
はい、
スイッチはなし。
すごいな、契約書や。
そう、一回自分で書かしたことあるんですよ。
へえ。
でその書いた紙を、
うん、
もうよく見えるところに貼っとこうと思って、
はい、
リビングの後ろ戸棚があるんですよ。戸棚の塔にペタンって貼ってたんですよ、
うん、
ちょっとの間はそれ聞きました。
ああそう、
うん、ちょいちょいちょいちょい、これ何これとか言ってあんたが書いたんやろ見てみ、
うん、
ああ
下打ちして
そう、
うん、
ああって言いながら、
へえ。
やっぱり聞く方法は優位やなって思いました。
なるほど、最初のうちはな。
そう、まあね、そのうちにそれ聞かへんなって、
うん、
なんならそのうちにこれ見せてもね、くしゃくしゃぽいってされたんですけど、なんやそのくしゃくしゃぽいすんなよって思いながら見てたんですけどね。で実際にね、じゃあ例えば視覚支援が優位な子であれば、
はい、
まあ、どういうふうなことができるかっていうのをちょっとご紹介をするんですけど、
はい、
じゃあ手洗いに行くとか、
はい、
家帰ってきた時に手洗いに行く、うがいをするっていうことをしてもらいたい場合、
うん、
帰ってきてカードを見せるとか、
うんうん、
手を洗ってるようなカードね、絵カードとかを作っておいて、
うん、
で帰ってきたらこれやでって言って指差しをしてあげるとかすると、
うんうん、
そこを見てあっって言って気づいていくっていうね、そういった方法もあったりしますね。
なるほど。
なんかペアトレの時にそういうのよくやってたんですけどね、
うんうんうん、
なんかみんなで、ね、例えば目標をまず決めて、
うん、
その目標に対してどうやったらその目標をやってくれるかなっていう方法をざっと書くんですよ、
うん、
でその中の一つとして絵カードっていうのも結構有効で、
うん、
帰ってきた本来であればそのまますっと行ってほしいんだけれども行ってくれない、うん、じゃあ玄関で待っておいて、
うん、
その子が帰ってきた時に、
うん、
おかえりって言いながら絵カードシュッと出して、
はい、
どうぞってやるとかね。それがね、よく聞く子であれば、うん、あ、そうやな、手洗うねんな、はいはいはいはい、言うて、スーッと洗面所に行ってくれる。で、それでも行かない場合は、最初は手を引いてあげるとかね、
うん、
なんかそういう風に、いろいろと目標に対して行動を細かく分析していって、うん、
はい、
でどこであかんかったかっていうのをちょっと見極めて、じゃあそのあかんかったことをするようにできるにはどうしたらいいかっていうのをまた考えてっていう風にするのペアトレだったんですけど、なんかそれでもよく使われてましたね。
これはどなたに対しても有効よね。
まあそうですね。
方法やなと思うわ。
私たちにとっても、
そう、
例えばトイレはこっちとか、
うん、
なんか3番線はこちらとか、なんか書いてあるやつをもう目当てに行ったりしますしね。
うん。
うん。
もう一歩前へとかな。
道路標識もまあ言ったら視覚支援ですからね。
ああ、そうかそうか。なるほどな。
50キロ制限とか。
うん。うんうんうん、
でもそれでルールがみんなに分かって、分かりやすくて、うん、それをみんなが守ることができるのであれば、
うん、
最高のガイドですよね。
まあそうですよね。うん。なるほどな。
そうやってね、
うん、
いろんな支援を使っていきながら、自分たちがこうやってほしいとか、こうしたいとか、はたまたちょっとルール共有したいとか、
うん、
あと現状を知るとか、
うん、
そういった方法をするのにはとっても有効な方法の一つだったりしますんで、
はい、
これもね、本当最初に言ってたように、何が優位かによっては変わってはくると思うんですけど、
はい、
でもサルトルさん言ってたように、本当誰にでも有効ではあるからね、
うん
うん、そういったなんかいろんな対策ちょっと取ってみるのの方法の一つに入れてみるのもいいと思います。
はい。
あー、プール入りたい。
プール入りたいな。まあ、もし暑いもんな。
そうなんですよね。皆さんもね、暑さにやられないようにお気をつけくださいね。
ね、水着大丈夫ですか？チェックしましょうね。
ムチムチよ。さあ、頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。